清盛の噂はこのようなひなびたところまで伝わってきた。あれから清盛は仏を寵愛してますますおごり高ぶり、神をも恐れぬ所業が多いとのことである。翌年の春には平氏への謀反の角で近江の中将成政をはじめとするおびただしい人々が、ある者は残罪に処せられ、またある者は遠い離れ小島に流されたそうである。それから数年の間は兵士の勢いは天にも届かんばかりであった。巷には入道殿は首相になりたいと申されたそうなとささやく者が現れ、眉を潜める人が多かった。しかし義王はそのような噂を知ってか知らでか、すっかり行い済ました尼となり、調拍子として天下の人々の目や耳を楽しませていた昔があろうなどとはとても思えぬほどになった。清盛とのことも今は思い出となって胸の奥の方に眠っているのみである。義女も花のような乙女盛りを墨染めの衣に包み、母に仕えて念仏三昧の暮らしである。母の杜氏は今はすっかり年老いていたが、気丈さは昔のままである。四季折々の草花や小鳥の姿に目を驚かせ、夏の宵は星空を見上げて物語などをし、三人は寂しいながらも楽しく肩を寄せ合って暮らしていた。ある年の春、清盛の目に変異が起こった。宵から少し風邪をひいたような心持ちだったのが、翌日から凄まじい熱を発したのである。どのように手を尽くしてみても熱は下がらず、医師にもなすすべがなかった。一族の者はただ嘆き悲しむばかりである。それから3日して清盛は息を引き取った。苦しんだ挙句であったという。義王はその知らせを聞いた時さすがに心が騒いだが、何もかも過ぎ去った昔のことであるのだと努めて心に言い聞かせ、気持ちを鎮めた。それから数日後、笹の葉が春風にさやさやとそよぐ日暮れ時、家計の水の音を聞きながら三人が静かに座している時であった。表の戸をトントンと叩く音がする。はてこのような時刻に訪れるものもないはずだがと不思議に思い、三人は顔を見合わせた。はい、どなた様でござりまするな。杜氏は気丈に声を出した。怪しいものではあるまいかと娘たちをかばうそぶりをする。都より参ったものでございます、どうか開けてくださいませ。まだ若い女の声である。都より、風流な都人がこの辺りを散策しているうちに道に迷い、日は暮れてくるし困っているのでもあろうかと思いやって、義王はそっと戸を開けた。義女の差し出す明かりのもとで頼りなげに若い女が立っていた。義女と同じ年頃でもあろうか、粗末な担ぎをかぶり、顔には化粧の跡もない。一晩の宿をお願いいたします、疲れ果てております。女はヘタヘタとその場にしゃがみ込んでしまった。おうおう、これはまあ、さ、義女、中へお入れして湯など差し上げなさい。杜氏の指図のままに義女は女を中に優しく引き入れて戸を閉めた。女は湯を飲んで一息つくと大きな目を潤ませて礼を述べた。思いもかけぬ出来事で都を追われてまいりました。どうかあれとおぼしめして、せめて一夜なりと止めてくださりませ。 老いた杜氏はすっかり同情して目に涙を浮かべて女を見つめている。祇王は女の顔をこうして明かりのもとでよく見てみると、ふとどこやらで会ったような気がしてきた。はてどこで会ったのであろう。都から来たと言っていたが、